どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種翔種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
オレンジさんの疑問に答えるよ。
ほう。
なんか自分の意図してないところに行きたいって話を先日お姉さんされてたじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、俺が、そんなこと知らねえよっつって、すごい態度悪かったじゃないですか。
何を言ってるんだろうみたいな感じでね、返され続けて。ああ、この人はついに否定おじさんになってしまったんだなってい
う。行きたいところに行けばいいし、行きたくないところに行かなくていいとか、そういうこと言ってたんですけど。
当たり前のことですね。はい。
行きたくないところに行かなきゃいいんだよな。うん。行きたいところには行けばいいし。っていうのを、やってましたよ。
大悟さん。やばい論法ですね。
はい、おいで、でも一個、ずっと気になってたんです。そういうこと言われてても、はい、でもやっぱあるよなと思って。行ったことないところに行きたい願望は。
うん。
で、オレンジさんの意図とは違うと思うんだけど、これどうかなと思って、ちょっと一個、
ほうほう
プレゼント。
そうだね。プレゼントは受け取る側の気持ちはいろいろあるからね。そうだね。ありがとう。どうぞどうぞ。
私この前新宿ね、散歩してまして。
うん、うん。
映画をね、2本見ようと思ってさ。
うん、うん。
で、映画1本目見て、その2本目まで30分ぐらいあったから、ちょっと歩いてやろうと思って。
うん。
だから本当に、特に目的のない時間ではあったんですけど、でも結構新宿も歩き回っちゃってるから、うん、そんなに新しいところも、なんていうかピンとこないんですけど。
はい。
三丁目の末広亭がある方。
はいはい、はい。
寄席ね。寄席があるあたり。最近はすごく飲み屋とかが盛り上がってるとこですけど、意外とこう、新しい飲み屋さんと共に古い飲み屋さんとか、細かな路地とかがあって、なかなか面白い場所なんですけど。
はい、うん。いいですよ。
で、そこを歩いてて、どん底とかなんか飲み屋があったりとかするんですけど。うん、
はいはい。あります。有名なね。
だから末広亭の真ん中ぐらいから道がずっと抜けてて、それまっすぐ行くと二丁目の方とかに行けるんですけど、そこの抜けてる道沿いに駐車場があるのね。
ほう。
で、俺、ただただ歩いてただけなんだけど、
うん。
奥まで行ってやろうと思って。
駐車場の。
そう。いや、つまりさ、道を歩いてるとさ、ああ、なんか、ここ、スペースあるなとか、あと、行かない道ってあるじゃない？行き止まりの道とか。
はいはい。
で、そこの道の奥まで行ったらどうかなって思ったの
よ。うん、うん、うん、うん。
で、その駐車場の奥に行って、振り返って、こう、その、三丁目の街並みを見てみたら、これが意外と見たことない風景なわけ。住所的には知ってんのよ。その、おそらく俺は、塗りつぶしでいけばそこは塗りつぶされてるんだろうけど、でも、ちょっと本当に5メートルぐらい入っただけなんだけど、全然見たことない景色になってさ。
ほう。
これはどうかと思って。いや、だからさ、多分、オレンジさんが言ってんのは、なんかこう、知らない施設とかに行きたいとか、そういうことを言ってんだと思うけど、俺は身近に見たこと、だけど、それは多分さ、単に調べろっていう話だから、だからあんまそういう話ってしょうもなくて、街中のどこにでも知らない場所はあるんだけど、その視点とか、注意をどこに持っていくかっていうのができない。うん、俺は一番結構見つけられないことなんじゃないかなと思ってて。
ほ
ー。で、それで言ったら別にピアのどのページ見るとかも、なんか博物館リストとかのどのページ見るとかも同じではあると思うんですけど、街中でそれやるってなった時に、うんうん、ほんの5メートルでもその道の奥まで行くだけで全然見たことない風景あるなと思ってさ。うん
ああ、ほうほうほうほうほう。
でも、この、 このほんの5メートルはなかなか行かないんだよね。だって、そこに行く必要ないじゃん。でも、ほんと5メートル行くだけで、あと他にも新宿のそのなんか、道路の方まで行ったんですけど、世界道の方とか抜けて。うん、で、そっちも、横断歩道とかない道路ちょっと渡ってみたりしたのね。
はいはい。
で、ちょっと振り返ると、ほんと角度違うだけで全然見たことない風景になってさ。
うんうんうんうん、
だから、まあ、意図してないという意味では、この話の、出口自体がオレンジさんにとっては、見たことない景色いいと思うんですけど、なんか、こういう風なことを、つと試してみても面白いんじゃないかなと思いまして、はい。ちょっとお伝えした。
そう、まあ、だから前に話したところで言う、日々こう、行き交う、まあ、通勤路とか、往復の道とかをちょっと変えてみるみたいな話したじゃないですか。日々なんか同じルートで行くのはあれだから、うん、別のルートを通してみるみたいなことと通じる話ではありますよね。
まあそうかもしれないけど、もっと簡単とも言えるし、やらないことかなと思ってます。ルートはさ、どこかに向かうための目的だから意味はあるけど、
うん、
その右側に広がってる奥、駐車場の奥とか雪止まりの道の奥とか行かないじゃん、
うん、
多分絶対に。まあ似た種類とは思うんですけど、より簡単なのに難易度が高いという意味で、奥まで行ってみる。
難易度が高い。うん。
だってやったことないと思う、多分。
難易度というよりは、なんて言うんだろう。まあ、しないよねって、そもそもしないようなことをするってことですかね。そう、
だから、難易度は低いと思うの。ほんの数秒でできることだから。うん、だけど、うん、やらないことだと思いまして、うんうんうんうん。
なるほどね。まあ、プレゼントは相手の受け取り方次第なんで、これプレゼントだよっていうふうに言ったら、それはプレゼントになるのかもしれないんで、まあまあ、そうだね。
といったわけで、プレゼントを受け取ってもらえなかった人も安心して聞いていただきたい、種ラジは。そんな。
受け取ってはいるけど、ね、受け取ってはいるけど、どこに置くかなっていう。
受け取
どこに置こうかなっていう
の。箱を開かないままに置いとくタイプの人かもしれないです。そうだね。
そうだ
ね。積
んどくみたいなにな
る。今そこを明らかにしない方がいいから、優しくなれるから、その方が。
受け取る側のね。はい、はい。
はい、ね。ということでお送りしたいと思います。
ありがとうございます。
はい。とんでもないです。では。どういたしましてですかね。はい。コーナー参りましょう。人間百景。はい。ということで、人間らしいなっていうふうに感じる、風景をお話ししているコーナーでございますが、今回は、スーパー行きまして、行くよね、誰でもね、スーパーね。
はい。
スーパーはさ、本当に老いも若きも行くわけですけど、まあ私が見ちゃうのはやっぱこう子供なんですけど、う
ん、はい。
これ、言いそうだけど、本当言わないなっていうフレーズが聞けたんで、ちょっとご報告したいと思いました。
ほう。
まあドラッグストアかな、ドラッグストアに行って、で、レジ行くじゃないですか。で、レジしてもらって、で、会計しようかなと思ってたら、その、レジの後にガチャガチャってあるの分かりますかね、イメージ。
レジの後、レジの脇ってこと？
脇ってか、そのレジ出たちょっとしたスペースに子供がまあ遊ぶとかそういう場所なのかな。なんかガチャガチャ置いてるパターンありません？
ほうほうほう。あると思います。あんま意識してないけど、あると思います。
スーパーの出入り口のところには、まあ結構あるパターン多いと思うんですけど。で、そこでさ、子供がさ、ガチャガチャやってて、で、今時なんか結構ガチャガチャもいろんな種類があるんですよね。なんか、俺がこの前見たのは、キーホルダーなんだけど、カツカレーとか、カツカレーの皿に乗ってる、その、カレーとご飯と、カツが、微妙な感じで、こう、綺麗にレイアウトされてる、ちっちゃい、ミニチュアみたいな。
カツカレーの神様をこう、封じてある根付けみたいなこと？
違う。カツカレーそのものよ。いや、そのものではないんだけど、ミニチュアね。
ほうほうほう。
あとマックフライ？ あの、チキンナゲット。
フライドポテト。
チキンナゲットとか。
あ、違う、そちら。
そう。
物が違
った。フライドポテトはなかったかな。うん。まあでもなんかそういう、あの、油っぽいやつとかがミニチュアになって、キーホルダーになってるやつとか。結構面白いんだよね。キー、あの、どういう風なものをガチャガチャの中にするかっていうのは、あの、よくみんな考えてるなと思いますけど、で、そこの前にも子供がいてさ、
はい。
で、まあ、なんかガチャガチャしてんだけど、あの、出す前に、やっぱ願うんだろうね。で、その願い方がいいのよ。
チキンナゲットが出ますようにみたいなことだよね、言うならば。
そう。だけど、それを、何が欲しいかは聞こえなくて、私が聞いたのは、神様お願いしますって言ってて。
ああ。
なんか、言わなくない？こう、言いそうだけど、もう言わないよね。あと、本当に信じてる人も言わないよね、これね。
そうだね。もうちょっと具体的に言うよね。それならね。
そうそうそう。
なんかあるもんね、決まり言葉みたいなね。
そう。5年くらい前のドラマだったら、石原さとみが言ってた記憶はあるよね、多分ね。神様お願いしますって言って。
やっぱ、深田恭子と金城武のドラマでそんなことあったよね。
それはドラマのタイトルだから。
あったよね。
それは直接的なやつですけど、だから本当その記号的なやつをめっちゃ子供が言ってて、はい、うん、どこでそれ知ったのかなってちょっと思うけど。
はあ、本当には思わないかな。本当に自分の内から出てこない言葉かな。
だって神様、ま、でも漫画とかかな。漫画ではありそうだよね。
言ってるね。しかもまあ言葉には出さずに内面で描写で出すよね。あの、うちに秘めてる思いとして。
どうだろう、なんかでも、神様とかって言うけど、まあ俺のイメージだとあの、桑原和夫とか、知らないよね。吉本新喜劇のおばちゃんの役やってた。
ああ、はいはいはい、はい、いらっしゃ
る。神様っつって やってましたけど。
言ってましたっけ？
言ってたんですけど、あとはなんか、まあちょっとあんまピンとこないけど、だからまあ。
あれ、ひょうきん族とかでなかったっけ？丸とか×とかする、あれは神様じゃないんだっけ？
あれは神様ですけど、その、いや、神様が出てきたかだったら神様いっぱい出てると思いますけど。
神様お願いしますってなんかあの、祈ってる人たちが言ってた気がする。
ああ、そうか。そうだね。古。めちゃ古じゃん、それも。
でも最近そのパロディでいろいろやってるんですよ。
あ、そうなんだ。
あの、坂道の、あの、バラエティとかでやるんですよ、そういうの。うん。
坂道たちはどういう気持ちでやるんだろうね。
なんか、おじさんたちに接待してるつもりなんじゃないですか？わかんないですけど。
だってもう、2週半ぐらい前よ。30年以上前。
だから、あのフォーマットが優れてるってことなんじゃないですか、やっぱり。
まあ、まあ、でもちょっとバラエティのね、金字塔ではありますけどね。まあまあ、そんなわけでですね、うん、あの、なんか、よくわかんないけど、びっくりして、でもそれぐらい思いが強いっていうのが、ね、その確認はちょっとしなかったですけど、うん、まあ、神様、まあでもあんまり神様はそういうことで呼び出しすぎると、神様も困ると思いますんで。まあ、程度よくというところではありますけどね。
そんなね、軽いところで使われても困るよね、確かにね。神様つって呼ばれて。
まあまあ、それぐらいでいいんじゃない？
どれどれつって、ガチャガチャをこうね、操作するのもね。
でも、感謝めちゃくちゃすると思うよ。
ああ。
ありがとう！
そうね。
とろろマグロ丼ありがとうって言って、言うと思う、きっと。
そんなに
リアルなトロロがかかってる。
脂っこい食べ物シリーズの中で、どれを当てるか
が。そうだから多分、もうカツは飽きたのよ、その子にとっては。
何回も来てるんだ。カツカレーは来る。まあ、茶色いもんね。茶色のあんま嬉しくないもんね。
2回、3回来てるから神様なんだと思うよ。初めてだったら。
カツカレー、チキンナゲットは茶色いもんね、みんなね。
茶色いからリアっていうことでもないと思いますけど。
海鮮丼のピンクさとは違うもんね。まあまあ、うん。
やっぱその、マグロのリアリティっていうの？
はい、はい、はい。
お父さん、これ見て。小ネギが乗ってるでしょ？ここら辺がね、やっぱ、あの、こだわりなのよって言ってくれると思うから。
色合いよね。大事よね。
まあまあ、そんなわけでね、スーパーでの、まあ、出来事でございましたけども。
あら、いい風景。神様お願いしますわ、はい。確かに実際聞いてみたいな、ちょっと。
ね。聞きそうで聞かないやつですけどね。
思ったんじゃなくて、はい、しかも言ってるんだもんね、それね。すごいよね。
そうね。俺が、彼の心を伝わったわけじゃないと思うから。
なんか手を合わせてる風景を見て思ったんじゃなくて、本当に言ってんだもんね。そ
ういうの。よかったですよ。はい。皆さんもスーパーね、行っていただきたいと思いますけども。はい。
そういう話
でした。
そういう話だった？ある。無理やり、ね。そんなにあるの、それ。
はい。はい。では本題参りましょうか。 はい。今回は、
はい、
他人の痛み、自分の痛みという、そんな話をちょっとしたいなと思いますけども。
はい。
まあ、冒頭映画に行ったって話をしましたけど、
はい。
テアトル新宿でね、
うん、
夜明けのすべてっていう映画。
はい。
宮城監督。
はい、はい、しかったです。
で、さらに、なんか短編映画もやってて、それがね、うん、見知らぬ人の痛みっていう映画なんです。
30
分ぐらいの映画なんですけど、まあ、その2本を、たまたま連発で見まして。
うん、うん。
で、これがね、まあ、オレンジさんその、夜明けのすべてはご覧になっていると聞いてまして。はい、で、まあ、割と、そこそこヒットしてる映画だよね。はい、今も長く、うん、上映してるわけですけど。
やってるとこやってますね。
そうそう。で、まあ、簡単に言ったら難しいけど、まあ、なんていうかその、夜明けのすべての方は、まあ、冒頭は PMS という、うん、まあ、月経前症候群だっけ、その話が出てきて、はい、まあ、その、で、まあ、なかなかその人に理解してもらえない辛さとか痛みみたいなものを、抱えてる人としてその人が出てきて、でもそれ以外にもいろんな人が、まあ、人には言えないような何かしらを抱えていて、で、その人たちが、まあ、生活をしているっていうのを、まあ、描いているという、まあ、瀬尾まゆ子さんの小説かな、うん、元はね、というやつとして、ね、で、うん、で、もう一本見たその見知らぬ人の痛みっていうのは、これ30分の映画のさ、紹介ってむずいよね。それそのものの話をしちゃうことになるんで、ちょっと難しいんですけど、まあ、その映画も、うんうん、まあ、何かしらの、ことを抱えている人が仕事を探すんです。
うん。
で、まあ、その仕事の中で出くわしたことがっていうところなんですけど、まあ、30分だからもうあっという間にそれそのものになっちゃうんで、ちょっとそれはよかったら、ま、見ていただきたいんですけど、で、私ね、まあ、両方とも見てて、まあ、その、なんていうかな。自分が、わかる痛み、というか、その、経験してることと経験してないこととあってさ。で、
うん。
その、なんていうかな。人の痛みをわかりたいと思ってはいるんだけれど、わかんないこともあって。だけど、想像してわかったことにもしようとしてたりするし、うん、で、実は、その痛みという概念がそこにあるのかもわからないみたいなこともあるわけじゃん。
実感としてないからね。
ま、実感というか、その人が、そのことを言わないとか、例えば、女性の件って、うん、まあ、私が男性なんで、思うこととしては、やっぱわからないよね。知識として。
PMS とか特にね。
よくよく調べて、なんとなく想像はできるけど、
うん、
だってそういうことが、その人間として、生き物って私に起こらないから、随分それ違うわけじゃない。
うん、
だから、
絶対違うと思う。
存在が してるかどうかもわからないようなことも含めて、いや、ないって言ってるわけじゃなくて、私にピンとこないという話ね。
うん、
だから、はい、まあそういうふうなことで、で、特にその30分の映画の方は、見知らぬ人の痛みというタイトルで、これって、なんていうかな、抱えすぎちゃうと苦しくなるけれど、でもそのことを想像しない限りさ、私が感じられる感覚なんて限界があるから、だからそれをなんていうかこう、うん、何かしら日々、まあ、受け止めるというなり、あとその存在自体を亡き者にしないようにするっていう、まあ、ことなのかなと思うんですけど、うん、ただこれがなんかまあ難しいっちゃ難しいじゃない。
うん、うん、
うん。で、その辺が、お姉さんは、その、ちょっと話、いきなり、言いたい話をしちゃいましたけど、夜明けのすべてご覧になって、はい、ちょっと短めに、なんていうか、ご感想とか、あと、ここが強く印象に残ったとかありますか、
うん、まあ、語ろうと思ったらいくらでも多分語れる映画だと思うんですけど、うん、かつ、うん、ちょっと見たのは結構、結構前だったりするのであれですけど、
うん、ちょっと内容の話触れるかもしれないんで、うん、まあご覧になりたい方は後で聞いていただければと思います。はい、どうぞお願いします。
なんだろう、あの映画のすごいところっ って、まあ、主人公二人がいる、上白石萌音さんが演じているキャラと、松村北斗さんが演じているキャラと、うん、まあ、PMS を持っている方と、あとパニック障害を持っている方っていう方を、うん、まあ、軸には据えている、その方たちが一応中心の物語ではあるんだが、その背景、っていうか、周囲にいる人たち一人一人に、そこに至るまで、基本的には彼ら、ま、上白石さんと松村さんの役を、まあ、サポートするように見える会社の社長さんから始まり、同僚の方含めて、みんなこう、なんだろう。ある種優しくする、優しく見守る、温かく見守るっていう接し方をして、で、問題が起きた時にそれを大きくしないようなフォローっていうのを皆さんするんだけど、なんかそこに至るまでに、おそらく物語があったんだろうな。家庭の環境の中でこういうことがあったんだろうなとか、社長さんにおいては、まあ、弟さんの、自死っていう経験があったりするから、その背景みたいなものは、まあ、描かれたりはするんだけど、そこを過剰に、まあ、説明的にはせずに、なんかほんと一人一人が、まあ、三宅翔監督の、その、脚本の作り方として、その、一人一人のキャラクターのプロフィールとか、どういうことがあったかっていうことを明確に決めてから撮影に入ったみたいな話を、パンフレットとかでも書いてたと思うんですけど、そこがこう、明確に描かれているからこそ、なんか、直接的にはその画面の中に映されていないその背景を、まあ、想像して、で、自分の中でグッと来たりとかっていう。まあでも、それって実際現実問題、僕たちが生きている世界の中では、みんなそうじゃないですか。みんな今まで生きてきて、こういう蓄積があって、こういう人生があって、今こういうセリフを、言葉を発するとか、こういう行動に移すとかっていうのが起きていたりするので、そういうことをでも、なんだろう、ちゃんと、こう、映画の形として表現できている映画っていうのはすごく少ないなと思うので、そこができているっていうだ本当にいくらでもこう褒めるポイントはあの映画についてはあるんだけれども、そこができているっていうことが僕はすごく感動した。今のその、朝ドラの虎に翼とかもね、背景で映されているモブの人たちの表情の変化とかが的確に描かれていて評価されてたりするけど、それ以上にもう本当に一人一人の物語をがっつり作ってるっていうのを感じたっていうのが作品の素晴らしいところであり、現実に落とし込んでもそういうところは考えていかなきゃいけないよなって思ったところではありますかね。
オレンジさんはその、映画の評価とは別で、ご自身でこう、うん、辛いなとかさ、ああ、私こうだなとか思ったことってあります？
映画を見ていてってことですよね。はい、思いますよ。その、なんだろう、例えばその、コミュニティの中にこう、うまく入り込めないキャラクターとかってよく映画の主人公とかであったりして、そこからいかにしてコミュニティの中に入っていくかみたいなことが描かれる例がありますけど、そういうところに自分をある種重ねて、ああ、辛いなと思うことはありますよね。
冒頭でね、仕事の指示を受けるんだけど、まあ、それはその、うん、彼女の体調みたいなことも関わってくるんだけれど、そんないい加減な仕事の指示では困ると、そんなことではできませんっていうふうな、まあ、ことを冒頭であって。で、これなんかさ、俺上司のこととか考えちゃったんだよね。
はあ、はあははあ、
つまりそう言われたらこっちも謝るしかないわけなんだけど、でもわからないじゃない、うん、おそらくだけど、あの状況では。だからわからない上司がどんな気持ちでいるのかなってちょっと思ったの。だから、他人の痛みをどうやって共有し合うかっていうのってすごく難しいじゃない。痛み側の人のことだけ考えるんだったら、かわいそうとか大変だとかって言えばいいし、自分のこともあるんですって思ってればいいけど、でも、
うん、
それはさ、自分の中だけで終わるものではないというか、人と生きなきゃいけないわけだからさ、でその時に受け止めてる側の方のことをちょっと思ったりしたのよね。
はいはい。映画の中における上司のちょっと恰幅のいい感じの、でもなんかいろいろと板挟みにあって困っている感じの、あの方の想像したところですね。
そうそう。もちろん、彼はおそらく役割という言葉で語っているというふうな、まあ役付けだろうから、この辺が映画の難しさだなと、まあ映画っていうかドラマの難しさだと思うんですけど、 それ以上に描かれない分だけさ、うん、なんという気持ちなんだろうなと思ったりもするんですけど。で、まあ、ちなみに見知らぬ人の痛みの方でも、まあ、主人公の方は女性の方で、まあ、その旦那さんがいるんですけど、
うん、
旦那さんの受け止め方っていう、まあ、これはちょっと内容に触れるんで、詳しくは喋らんけど、なんか、一見冷たくも感じるようなシーンも出てくるんですけど、
うん、
その日、当人の痛みを 100% 最初から完全に受け止めることってできない気がするんだよね、僕。
うんうんうん
うん、だから、家庭がいるんだと思うわけ。さっきお姉さんがなんか一人一人の物語がって言ったけど、多分関わりの中で、うん、まあ映画本編でもね、夜明けのすべてでも出てきますけど、まあ喧嘩じゃないけど、ちょっと殴り合うみたいなこともある種生じてしまうという。で、ただ、ここで難しいのは、一回それがあったせいで、二度と回復できないっていう風な、つまり、現実ってそういう面も少なくないじゃないですか。
うんうんうん、
一度おかしいとかダメだとか、言葉でなんか言ってしまったら、その回復がすごく難しくて、映画だと段取りよくさ、翌日しょうがないから会ってみたいなことが成立するけど、現実においてはなかなかそれってできないじゃない？
うんうんうん。
でもこんなことって日常すごくあると思うんです。あの人を傷つけちゃったこととか、自分の傷っていうのはあの人は分かってくれてないみたいなこととかをずっと抱えながら生きて、でそれが簡単に相手が改心してとか何かエピソードがあって回復することはなかなかなくて。
うんうん。
で、もっと言うと、これが司法制度とかそういうでっかい話になると、私が犯人ですって言われてそのまま15年とか20年とか経ったりするわけよ。
うん。
真実がうやむやになりながら、傷だけずっと残ってったことが平気であって。で、まあ夫婦関係だったら旦那さんが理解してないとか、奥さんが理解してないとかもきっとあると思うし、子供のトラウマみたいなこともあって、だから、人の痛みっていうのは、そんなに簡単に解消しないし、それを通じ合わせることって難しいよなってことをちょっと改めて思ったんですよね。
うん、うん、
うん。そう。だからまあ、ちょっと、オレンジさんが何？人の痛みっていうものにどうお付き合いされてるのかなと思ってて、まあ、私も、じゃあ何ができてるかというと、特にできてることもあまりないんですけど、ただ、つと年を食うたびに、この人はきっと何かあるのかもしれないなっていうことを、なんか、考えるようにしながら、でも、あんまり用心しすぎないようにってことをちょっと考えたりはするよね。
なんかその想像のために映画とか物語っていうか、まあドキュメンタリーとかも含めてですけど、そういうものをいろいろ見ておくことは、間接的に役立ってるかもしれないですね。そこの想像において。
うん、そうね。だからまあ、想像することのための補助線としての映画とか、まあ、いろんな知識とかっていうことなのかもしれないけれど。だから、それをね、個別なことに考えるのか、もっと汎用的に全てのことにそういうことがあり得ると考えるのか。そして、自分の痛みを開くってことも結構大事なことなのかなとは、もう一個思いましたよね。言えないっていうシーンがいっぱい出てくるじゃないですか。
うん、うん。
うん、でもこれは難しいことだよね。言うってことの難しさ。人には言ってくれと思うのに、俺のことは言えないってあるなってちょっと思ったりもするんですよね。
うん。
はい。ということで、まあ、結論は出ないんですけども、ちょっとそんなことを考えた映画でございましたので、夜明けのすべて、それから見知らぬ人の痛み、よかったらまあ見ていただければと思います。はい。ということで、以上です。
はいよ。
タネラジはツイキャスでライブ配信をしているか、Spotify や Apple Podcast などで週に2回ほど配信中です。お便りもお待ちしておりますので、よろしかったらお送りください。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。ホワイトワカルチャー中読者のオレンジと、
テアトル新宿最高お天気散歩りのポンでした。
タネラジまた、